聖書をお読みします。旧約聖書出エジプト記3章の7節から12節まで、新旧約聖書旧約聖書の97ページです。旧約聖書97ページ出エジプト記3章の7節から12節までをお読みします。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するもありさまを見た。今行きなさい。私はファラオのもとに使わす。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書1章の23節をお読みします。新約共同訳聖書と第新約聖書の2ページです。新約聖書の2ページマタイによる福音書1章の23節をお読みします。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。以上です。祈祷を捧げます。主イエス・キリストを私たちに使わせてくださった天の神様、アドベントの第二の日曜日に今ここで共に礼拝を守ることができますことを心から感謝します。今年もクリスマスの時期が近づいてまいりました。主イエスのご降誕を今私たちは感謝を持って覚え、喜びを持って祝おうとしています。どうかクリスマスを心からの喜びを持って迎えるための準備をさせてください。あなたは私たちが罪人であるにもかかわらず、私たちが罪に縛られることのないように、むしろ罪から解放され愛に生きることができるように主イエス・キリストを使わせてくださいました。どうか私たちが自分一人の力で何でもできると思い込むことがないように導いてください。むしろあなたに、そしてまた周囲にいる兄弟姉妹に助けを求めながら共に支え合って歩むことができますように、主にある交わりとしての教会をどうかあなたが支えてください。この教会に集う者があなたにおいて一つとなりながら、あなたに学び力強く支えながら歩んでいくことができますように。 今この礼拝に来ることのできない人たちがいることを覚えます。特に病の中にある人たち、そういう人たちを含めて、それぞれのうちにあなたの顧みを豊かに与えてください。全世界のために祈ります。特に戦争のために、飢餓のために犠牲となっている人たち、事件や事故に巻き込まれ困難な状況に立たされている人たち、災害のために、あるいはさまざまな人との関係の中で苦しんでいる人たち、不安を覚えている人たち、そういった一人一人のために祈ります。主イエスキリストの平和がそれらすべての人たちに及びますように。そして私たちが共に主イエスキリストのもとで和解を求め、許し合い歩んでいくことができるように、あなたが導いてください。それぞれが支え合い、あなたによって与えられているものを共に分かち合いながら歩むことができますように。今この時にこのように礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今年もクリスマスが近づいてきました。私たちはこのクリスマスに何をしようとしているのでしょうか。何を祝おうとしているのでしょうか。で、それは言うまでもなく、主イエスキリストのご降誕を、主イエスの誕生を私たちは祝おうとしています。それではそのイエスという方は、ベツレヘムの馬小屋で生まれたと聖書に記されているイエスという方はどのような方なのでしょうか。先ほどマタイによる福音書の1章の23節をお読みしましたけれども、その箇所にはその方はインマヌエルと呼ばれるというふうに書かれていました。ベツレヘムでマリアから生まれた方が実際にインマヌエルという呼び名で呼ばれたことはなかったようです。でしかしマタイは象徴的にこの方はインマヌエルと呼ばれるにふさわしい方だと考えたのだと思います。マタイはイザヤ書の7章14節の言葉を新しいメシアの誕生を予言する言葉として理解し、そしてその言葉が成就したと考えました。イザヤ書の7章の14節には、身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと書かれています。でインマヌエルというこの呼び名は、インマヌというその最初の部分、我々と共にという言葉と、それからエル、神という言葉から成り立っています。我々と共に神がおられると。で、今朝は、主イエスがどうしてインマヌエルと呼ばれるにふさわしい方であるのかを考えてみたいと思います。で神が私たちと共におられる、いてくださるということはどういうことなのでしょうか。私はこの神が共におられる、私たちと共にいてくださるというその言葉を聞くと、神がモーセに向かって私はあなたと共にいると語られたことを思い起こします。でその時の様子が先ほどお読みしました旧約聖書の出エジプト記の第3章に書かれています。モーセという人物については皆さんもご存知だと思いますけれども、モーセが活動したその当時の様子というのは出エジプト記の最初の部分、例えば1章の11節以下を読むとよくわかります。そこにはこう書かれています。 エジプト人はイスラエルの人々の上に監督を置き、強制労働をさせ、重い労働を課して虐待したと、そこに書かれています。イスラエルの人々はこのエジプト人の支配下にあって、ファラオの物資貯蔵の町ピトムとラメセツを建設したと。しかし虐待されればされるほど彼らは増え広がったので、エジプト人はますますイスラエルの人々を嫌悪し、イスラエルの人々を駆使して粘土をこねさせ、レンガを焼かせ、農作業などのあらゆる重労働をさせて、彼らの生活を脅かしたと。で、このイスラエルの人々が従事した労働はいずれも過酷を極めたと、そう聖書に記されています。で、このようなイスラエルの人々を神はエジプトから解放し、新しい地へと導こうとされました。そしてその時にモーセという指導者が立てられることになったのです。で、先ほどお読みしました出エジプト記の第3章というのは、神がモーセをイスラエルの指導者として立てるというその場面です。で、この箇所は私がこの7月にここで説教をした際に、神が顔を持っておられるということの説明の中で引用した箇所でもあります。この箇所は大切な箇所だと思いますので、今日は前回よりも少し詳しくこの箇所を読んでいきたいと思います。出エジプト記の3章の7節以下にこう書かれています。主、つまり神は言われたと。私はエジプトにいる私の民、イスラエルの民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫びを聞き、その痛みを知ったと。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出すと。で、さらにその続きの部分、9節を読むとこう書かれています。見よ、イスラエルの叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさいと。私はあなた、モーセをファラオのもとに使わすと。我が民、イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだと。で、この箇所から神が共におられるということがどういうことなのかということを理解することができます。神はどういう方であるのか、どういうふうにイスラエルの人々の苦しみを前にして振る舞おうとされているのか。神はイスラエルの人々の苦しみを見られ、彼らの叫び声を聞かれ、そしてその人たちの痛みを知られる方であります。ここに見る、それから聞く、知るという言葉が出てきます。で、これはとても大切なキーワードだと言えます。で、このことは7月の説教の時にもお話ししたことですけれども、神様が顔を持って私たちにその顔を向けてくれると、そして私たちの苦しみや痛み、悲しみを見たり聞いたり、そして知ってくださるということを意味します。で、これが神が共にいてくださるということの一つの出発点であると考えることができます。で、その神はただ人間の苦しみや痛みを見て聞いて知られるというだけではなくて、その人たちのもとへと近づいていかれます。この聖書の箇所では下っていかれるというふうに書かれています。神は苦しむエジプトの人たちの間で苦しんでいるイスラエルの人たちのもとへ、神様の方から近づいていかれる方です。神はまさに苦しむ人々の叫び声を聞かれ、そしてその人たちがいるところへと近づいていき、 そして彼らを抑圧者の手から救い出される方です。でさて、その際にここでもう一つ注目したいことは、神は決して神様一人で行動されるのではないということです。この場合もイスラエルの人々の解放を神は一人で成し遂げようとはされません。神はモーセという指導者を立てて、そのモーセの手によってイスラエルの民をエジプトから解放させようとします。で、神は行動を起こすときにも人間と共に行動を起こされる方であると理解することができます。十二節のところにこういう言葉があります。神がモーセに対して、私は必ずあなたと共にいるというふうに語っている。その言葉がここに記されています。神はモーセと共におられ、指導者モーセと共に行動されると。そしてそのモーセが直接的にイスラエルの人々をエジプトから解放する指導者として仕事をするわけですけれども、そのモーセと共におられるという形で神はイスラエルの人々を助け出そうとしている。イスラエルの人々と共に歩もうとしておられる。で、それがここで神様がとしている行動の形であると言えます。モーセと共に神様は行動する。そしてそのモーセを通して神はイスラエルの人々と共におられようとしているということです。今朝の週報の本日の説教よりというところの一番最後のところに、共にいるということはこういうことではないかということを書いておきましたけれども、共にいるということは相手の思いを知ると、そして相手と同じ場所に立つと、あるいは相手のいるところに近づいていくと、そして共に力を合わせて前進すると、歩んでいくということだと言えると思います。神様は何よりも苦しむ人々の思いを知られる方であったと。そしてその人々のもとへと近づいていかれる、そして同じ立場に立たれる方であったと。そして共に力を合わせて、そして歩んでくださる、そういう方であったということを私たちは出エジプト記の第三章から確認することができます。で、共にいることの大切さということ、これは私たちにとっても当てはまることではないでしょうか。私たちは、共にいるということがどれほど大切なことであって、どういう意味があるのかということについては日々あまり考えないかもしれません。で、むしろ私たちの関心というのは、自分がどれだけの財産を築くとか、あるいはどれだけの地位を手に入れるかとか、そういう自己中心的な思いに縛られて、そういうことしか考えないということが多いのではないかと思います。しかし、もし私たちが自己中心的に物事を考え、自分のことしか考えない、自分の幸せしか考えないとしたら、それで私たちは本当に幸せになることができるのでしょうか。例えば、主イエスがいた当時、あるいはその前後のローマというその帝国の皇帝の中には、自分が皇帝という絶大な地位を手に入れたものの、自分の部下や自分の家族までも信用することができず、孤独のうちに歩まなければならなかった人たちがいることを確認することができます。自分がたくさんの財産を得ると、自分の高い地位につくと、それだけでは安心することができず、自分の地位が今度は狙われてしまうのではないかと疑心暗鬼にとらわれるようになると。で、そういうことになると周囲の人たちを誰も信用することができなくなります。自分の周囲に自分よりも有能な人がいるのではないかと。で、そういうことを感じると、その人たちを遠ざけたり、挙句のあてはその人たちを亡き者にしようとしたりするようになります。イエスが生まれたとき、 ユダヤの王であったヘロデ大王は、これはローマの皇帝ではありませんでしたけれども、ユダヤの王としてそれなりの地位についたわけ、最高の地位についたというふうに言えるかもしれません。ついたわけですけれども、そのことによって自分やそれから自分と地のつながりになる人たちを信用することができなくなったということが歴史的に確認されています。そしてベツレヘムで新しい王が生まれたという、そういう報告を聞いたときに不安に駆られ、幼児のうちに命を奪おうとさえしました。そして実際に多くの子どもたち、幼い子どもたちの命を奪ったということがマタイによる福音書に書かれています。でこのような王というのは周囲にいる人たちを誰も信用できないわけですけれども、当然周囲の人たちからも信用されないわけです。だから自分の地位を守ろうと、自分の財産を守ろうとすればするほど逆に孤立していくことになります。そして周囲にいる人たちからも危険視され、皮肉なことに極めて短期間のうちにその地位を奪われることになっていきます。で、これは極端な例かもしれませんけれども、私たちは人と人との交わりを深めるために、そして信頼しつつ共に歩むためにどうしたらよいのでしょうか。相手のために何かをしようと、計画や目標を立てて、その結果その目標にどれだけ達成したかということが大切なのではなくて、私たちにとって最も大切なことは相手と共に歩むというそのこと自体であると。で、相手と共に歩むためにはまず相手と共にいなければならない、その相手の共にいるということ自体の意味、その大切さというものに私たちはもっともっと気づくべきではないかと思います。何かを達成することができるかどうかではなくて、共に歩むということ自体が大切なことです。そしてそのためにはまずそこに共にいなければなりません。それぞれが心を開いて、そして相手と共にそこにいるというそのこと自体の大切さというものを私たちはここで確認したいと思います。相手の悩みを知り、相手のために何かをするということはとても大切なことです。もし何かできることがあるならば、まずそれをすべきだと思います。でも今ここで私が語ろうとしていることは、何もできなくても相手の悩みや苦しみ、悲しみや痛みを知って、そこに共に立ち続けることはできるのではないかというそのことです。例えば子供が、幼い子供が風邪をひくときに医者に診てもらいます。医者は検査をしたり、薬を与えたり、治療を施してくれます。で、そういう検査をしたり治療を施してくれる、そういう医者の存在というものは、これはなくてはならないものであると言えるかもしれません。でも子どもにとってただ医者がいればいいということだけではありません。そして私たちは医者ではなくてもできることがあります。で、それは例えば子どもが病気になるときに親がそこに一緒にいて看病をするということです。子どもは、親は医者のように何か治療してくるわけではないかもしれない。だけどもそこに一緒にいてくれるから、安心して睡眠をとり、そして早く元気になろうという意欲が湧いてくるのだと思います。大人同士の場合には、誰かが風邪をひいても一緒にいるということはそういう必要はないかもしれませんけれども、でも心配してくれている誰かがいると、自分のことを気にかけてくれる人がいると、あるいは自分のことを覚えていてくれる人がいるということは、私たちの大きな励みになります。そして私たちはキリスト者としてここで覚えなければいけないことは、 心を込めて自分のために祈ってくれる人がいるということがとても大きな力になります。そういうような祈りを通して、あるいはさまざまな仕方でもって共にいるということで、そのことが大切なことであり、そのことをいろんな形で私たちは形に表していくことができるのではないかと思います。私たちはそういう共にいてくれる人、自分と共にいてくれる人というものをどれだけ持っているでしょうか。たとえ少ない人数であったとしても、それは人数のことではなく、その人たちを本当に大切にすることが大事なことだと思います。中には、あるいは私たちの周囲には、自分は孤独であると、で誰も一緒にいてくれる人はいないと、そう感じている人がいるかもしれません。でも実際にこの世の中に自分は孤独だと感じている人たちがたくさんいるのではないかと思います。そういう人たち同士が共にいることの大切さにもっと気づいて、そして共にいる、そういう交わりの輪を広げていくことができたら、私たちはもっともっと幸せに喜びを持って日々歩むことができるのではないかと思います。聖書は私たちが何をするか、何ができるかという前に、共にいるということ自体の大切さを教えていると思います。そしてその根拠は、何よりも神様が私たちと共にいてくださる方であるということです。神様が共にいてくれるという、それだけのこと、それだけのことと言ってしまえばそれだけのことかもしれませんけれども、そのことの大きな意味というものを私たちは聖書からさらに学んでいきたいと思います。また祈りのうちに神様が共におられるということを確認しながら、私たちは歩んでいこうということができればと思います。神様は私たちと共にいてくださいます。神様は、例えば私たちが山を登ろうとするときに、山の頂上にいて下を見下ろして、ただ私たちに、頑張れ頑張れと声をかけてくれるような、そういう方ではありません。もうすでに高いところにいて、私たちにただ声をかけてくれるけれども何もしてくれないという、そういう方ではありません。神様は私たちのところ、いるところにまで降りてきてくださり、私たちと共にいて一緒に歩もうと声をかけてくれる方です。私たちが苦しんでいるのを見て、私たちが弱音を吐いているのを聞いて、私たちが疲れているのを知って、私たちの手を取って共に歩んでくださる方です。私たちがもしそこで倒れたら、私たちを解放し、場合によっては私たちを背負って頂上まで連れて行ってくださる方です。で、そういう神がおられるということを私たちは覚え、そういう神様と共に歩むことができることを喜び、そして実際に神に支えられ、力強く歩むものとなっていきたいと思います。私たちは今クリスマスを迎えようとしています。この時に神が共におられようとしておられるということを覚えたいと思います。神が私たちと共におられようとして、イエス・キリストを使わせてくださったということを覚えたいと思います。その神はイエスと共に歩まれました。イエスもまた神と共に歩まれました。そしてそのイエスが私たちと共にいてくださいます。私たちと常に共にいて、私たちの苦しみや悩みを知り、私たちを導き、私たちの罪を許し、力づけてくださいます。だから私たちもまたこのイエスに支えられて、多くの人たちと共に歩むことができるようになります。イエスの存在によって、私たち同士も心を開き、さまざまな壁を打ち破って共に歩むものとなりたいと思います。クリスマスというのは、その共にいることの素晴らしさということを知り、それを喜び、またそれを祝う、 そういう行事であるとも言えると思います。私たちの苦しみ悩みを主イエス・キリストが知ってくださると、主イエス・キリストは十字架の深みにまで立たれて私たちの苦しみ悲しみを知ってくださると、私たちのこの地上の最も深いところにいて私たちと共に歩んでくださると、そして私たちと共に歩もうと手を差し出してくださると、そのイエスの誕生を心から祝うものとなりたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたが常に私たちと共にいてくださることを感謝します。あなたは私たちの苦しみや悩みを見られ聞かれ知ってくださいます。私たちのところに来てくださいます。そして私たちと共に歩んでくださいます。そのことを心から感謝します。このクリスマスにこのことを私たちが覚えることができますように、あなたが共にいてくださることの大切さを知ることができますように、そして私たちが共に心からあなたの御子イエス・キリストの誕生を祝うことができるように導いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌234番、234番を歌いましょう。